私たちの父であられる神と、私たちの救い主、イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。キリストは死の3日目によみがえられ、今も生きておられます。この生ける神の子イエスがあなたに告げ知らせる御言葉には命があり、神の力が宿っています。今日も御言葉を語られるイエス・キリストに心を向け、この方の御言葉を通して、神の息吹が、その力と助けがあなたのうちにも届けられていきますように。それでは御言葉のまとめ、説教用紙のところに入ってまいりましょう。マルコ4章26節から29節について。ここで救い主イエスは、例えを用いて、神の国は土にまかれた種のようだと語られ、種に命があって、良い土に根を下ろすなら、人の手を借りずとも実は結ばれることを示された。続いてイザヤ55章11節の御言葉。私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは、私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。矢印のところ。あなたの心に命を芽生えさす種が御言葉であり、そのうちにある罪の許しが神に向かう生ける命を養い育てる。今日の御言葉、マルコ4章28節をお読みしてまいります。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。問い、どうすれば良き土、御言葉が育つ心となるのか。救い主イエスが、マルコ4章28節でおっしゃった土について、この一人でに誰の手も借りず実を結ぶ土とは一体何を指しているのでしょうか。それは、私たちの御言葉を聞く心を示しているのではないでしょうか。もし御言葉を聞いても、それがあなたの心にとどまらなければ何も変わらない。せっかく神の子イエスが御言葉を通して十字架を指し示されても、そこにある許しを受け神に向かわねば、あなたの祈りも始まっていかない。したがって今日、皆さんにお願いしたいのは、救い主イエスが語られる御言葉をあなたの命の糧として喜びを持って受け入れ、この方があなたに話されるすべてのことを最も大切にすべきものとしてあなたの心に留めていただきたいのです。それではもう一度御言葉のまとめのところに戻ってまいります。続いてマルコ4章31節の御言葉。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、イエス・キリストがまかれる種、すなわち御言葉も、からし種のような小さきものかもしれませんが、この種は、信じるあなたによみがえりの御業を表すほどの大きな力を持っている。第一コリント3章6節で、使徒パウロはこう言っています。私は植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。矢印のところ、御言葉を選び、それに従う力と助けを求め、私たちを成長させてくださる神に心を向け、神の御業の訪れを共に待ち望んでまいりましょう。米印のところ、神の子イエスがあなたのうちにまいてくださる生ける種をこの方が育み、あなたの心に芽生える許しの喜びを大きくしようと願っていてくださる。私たちは今日、マルコ4章26節から34節のところで、二つの種にまつわる例え話を聞いていきました。これらの例えから、救い主イエスは今日、何をあなたに語ってくださるのか。それはもし、私たちの心に、 キリストによって命ある種がまかれ、その種を育てる生きた土があれば、神を信じる力はおのずと強められるということではないでしょうか。もし今あなたの心に生ける種、良い土があれば、あなたの信仰もからし種のように小さなものから大きなものへと必ず育っていく。それではどうすれば私たちの心が良き土となり、命ある種があなたのうちで大きく育まれていくのか。それは生ける種であるキリストの御言葉を絶え間なく聞き、御言葉をあなたの心に刻み込んでいくことです。キリストの御言葉が私たちの心にあふれ、御言葉によってあなたの思いが変わり、神へと心が向かうなら、もうあなたの心は良き土となっているのです。どうかあなたの心を動かす御言葉を忘れず、ことあるごとに思い出していただきたいのです。そして私たちは礼拝の旅ごとに、また聖書を開く旅ごとに、語られる救い主イエスにこう願っていきましょう。イエス様、どうか私を憐れんでください。私のうちにあなたの御言葉を心に留める力をください。御言葉によってあなたが私の心を生かし、この心を神に向かう良き心に変えてくださいと。どうか今日共に心から喜んでいただきたい。なぜなら御言葉を語る神の子イエスが私たちの心を良き土へと変えたいと願っておられる。そしてあなたの心に蒔いてくださる御言葉の生ける種をあなたのうちで大きく育て上げようと願っておられるから。さらに私たちの心がキリストによって命ある土とされるため、次の一つのことに気をつけていただきたい。それは語られたキリストの御言葉をそのまま喜んで受け入れること。たとえあなたの心が責めても、ただキリストが語られた通りに、イエス様、はい、そうです、この御言葉をありがとうございますと受け入れていただきたいのです。例えば救い主イエスが御言葉を通してこう言われます。あなたはすでに私の十字架の上に許されている。さあ悔い改め、許された者として父なる神に祈れと。どうかこの御言葉に立って、あなたも今から心を十字架に向け歩んでいっていただきたい。イエス様があなたは許されていると語っておられるから、私たちが悔い改めることはたった一つです。それは今まで許しを忘れ、神に祈らず己の力により頼んでしまったことを悔い改め、十字架に立ち返り、こうイエス様に答えていけばいいのです。イエス様、私は今十字架の上にあるあなたの許しを受け取ります。この許しを忘れて神から離れた私を許し憐れんでくださいと。そして十字架の許しを受けたなら、過去の罪を再び思い出してはならないのです。もうあなたが過ぎ去りし日に犯した罪の罰も裁きもキリストが十字架の上で背負われ、神はあなたの罪を問われないからです。ただ私たちは十字架を見上げ、許され正しくされたものとして、心から父なる神に、アッパ父よ、私を助け、私の道を導いてくださいと祈り、この方の御業を喜びを持って待ち望むだけです。ですから救い主イエスに向かってこう祈りを捧げていきましょう。イエス様、私はあなたの許しを御言葉で語られている通りにそのまま受け取り、この許しに立って今から許されたものとして心から神に近づき、父なる神様に祈りを捧げさせてください。その祈りを捧げる力をあなたが与えてくださいと。この願いもイエス・キリストが必ず聞いてくださり、祈る力も許しに立つ力もイエス・キリストが与えてくださる。この方はあなたの心を良き土とするため、今日もあなたと共に生きておられるからです。